107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。日本中に大きな被害を与えて通り過ぎたあの大雨、本当に長い大雨でしたけれど、広い範囲で日本中に大きな被害がありました。我々西宮は幸いにして被害がなかったわけですけれど、大きな災害を以前に受けた経験を生かして、いろんな活動で協力をしていきたいなという気持ちでおります。番組の方は今日はとても暑い日が続いておりますけれど、博士課記念酒造博物館にお邪魔をしております。でこちらで学芸員の大浦さんにお話を聞こうと思って来たんですけど、実は今回特別に企画して展覧会されてますが、宮水灘酒人気の秘密っていうテーマなんですね。こういうテーマについて特別の展覧会が行われているということで、まあお話聞きながら展覧会の状況も皆さんにお伝えしていきたいと思うんです。大浦さん、こんにちは。
こんにちは、
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この展覧会、宮水灘酒人気の秘密、宮水で作った灘酒が非常に人気が高い、これはもう昔からそうやと。でそれは何でやということを解き放そうという、そんな感じなんですか。
そうですね、あの江戸時代から西宮というのはお酒造りの盛んな町なんですけれども、はい、その理由の一つがやはり皆さんご存知の宮水ということなんです。でそれについてどうしてですね、宮水が特に好まれて使われていたのかですとか、うん、それをまあどう守っていっているのかとか、そういうですね、歴史についてご紹介しております。
長い歴史があるわけですけれど、宮水っていうのはそもそもなんで宮水って呼ばれるんですか。
それはですね、よく小学校の皆さんにもご紹介してるんですけれども、やはり西の宮の水なので、その宮を取って宮水と。
なるほど、西の宮でしか取れん水やでという、
そうなんですね、
こういう意味があるわけですね。そうですね。では宮水が他の酒造地の水と違うというのはどういうところなんですかね。
そうですね、まあ、お酒造りの中でもですね、いろんな工程があるんですけれども、はい、一つはですね、もろみを作る工程の中で必要な成分がですね、多く含まれていると言われています。はい、あの一つはですね、適しているというのはリンとかですね、カリウムというですね、はいはい、成分が伏流水という地下を潜って流れてくる水が六甲山からあるんですけれども、はいはいはい、その途中で昔海だったところを通ってくるもんで、でそこの成分を吸着してですね、運んできてくれるので、それが一つ。それから良くない成分で鉄分というのがある。
鉄分はお酒には良くないわけですか。
そうなんです。あの実はお酒の質を悪くしてしまいますので、鉄分が多いお水は向いてないんですね。
あ、そうなんですか。
でその鉄分をですね、あの西宮神社の下を通ってくるお水が取り除いてくれると、ということで、実は3つの伏流水が集まったそのポイントでしか取れないので、西宮でしか取れない宮水ということが。
今おっしゃった3つの伏流水というのはどういうことですか。
あ、そうですね、その西宮の江別さんの下通ってくるのが一番西側で、
これは主に宿側からでしょうね、
の方面からですね。はいはいはい、 でもう一つは札場筋伏流という、
札場筋伏流、
まさに今の札場筋の、はいはい、あの通りに沿ってくると。
ああなるほど、はい。
でもう一つは向こう側方面の方からやってくる宝安寺伏流というのが
ある。宝安寺伏流、ああそうなんですか。
この3つが集まるポイントが今の宮水の あの石碑がある場所、あそこでしか集まらないです、
ね、43号線の南側で双葉筋から妖怪筋にあたかけてのあの間だけ、
そうですね、
わずかなところですよね、でこの辺が宮水地帯と言われている、そこでしか取れないというか汲めない水なんですか。そう
な
んです
、なので今でもあそこからいろんな酒造メーカーさんがお酒の作るために水を取ってますよね。そ
う
そ
う
そ
う、いろんな酒屋さんが自分とこの蔵みたいなこうマークをつけて、ここはうちの井戸ですってちゃんと、まあ宮水公園ってなも作ってありますからな、
はい、
あそこでしか取れない。
そうですね、
なるほどね。それが特定の地域しか取れないっていうのも不思議なことですね。今おっしゃった3つのこう伏流水の集まるところっていうのはもうちょっと広がってもいいんやないかなと思ったりしますが、やっぱり限定されてるわけですか。
そうですね、あの昔はあのもう少し南にもあったんですけれども、これが海辺のですね開発護岸工事であったり、あるいは高潮によるあの潮が入ってくるとやっぱりしょっぱくなるとお酒作れませんので、そういうのでどんどん北の方に限定されていって、もうほんのあそこしか今は取れないということです。
そもそもこれはいつ頃発見されたんでしょう。
そうですね、もともとその西宮のお酒作りにはおそらく使ってはいたと思うんですけれども、はいはいはい、それが魚崎の酒造家のですね山村多左衛門さんという方がですね、
魚崎の山村さん、
そうですね、はい、もう江戸時代の終わり頃の天保というですね年号の頃にですね、その自分の魚崎の蔵と西宮の蔵のお酒の作りをですね、同じ材料でやってもですね、どうしても西宮の方がいいお酒ができるということで、じゃあ人を変えそうですね、で水を変えてやっと分かったわけですね、西宮の水が実はいいんだということに気づいたと。
ではそれでえらい人気になったんでしょ
う。そうですね、のもうそれ以降ですね、なんと西宮の水はお酒作り向いてるんだということが分かりまして、
はい、
で、まあ、山村さんだけではなくて、例えばうち の, あの辰馬本家でもですね、はい、魚崎に蔵を持ってましたんで、
はい、
ここに展示している資料のように魚崎に水樽という樽をですね、二戸入りの樽をたくさん運んでいるという古文書なんかが、
この展示室にあるこの樽、これですか。
そうですね、
これいくら入りますの。
これ二戸ですね、
二戸入る、はい、でこの樽に水をいっぱい詰めて、あちこち運ぶわけですか。
そうですね、
酒蔵へ、
二戸なんで36リットル入りますんで。
なるほど、はい、それを全部こんだけぐらいじゃ、まあ酒造り言ったらものすごい量でしょうから、とてもじゃないか、こんなものじゃ使うわけで、まあ、これをたくさん運ばないかんわけですか。
そうですね、もう何千とか何万のぐ
らい。うわー、これどうやって運びますの。
もともとはですね、はい、第8車に乗せて、
第8車でこれを積ん で,
で牛にあの引いてもらってですね、運んだり、あとはあのもう担ってですよね、あの担って。
これ少しやっぱり線はしてありますけど、あのガタガタガタガタ荷車で運んでたら水が漏れたりするでしょ
う。そうですね、非常に重たいですし、はい、水は漏れるんで、どんどん道が悪くなって、
道はその頃舗装はされてないから土の道やからジュブジュブになって泥みたいになって、で車も運びにくいですわな、そういうとこ通りにくいですわな。
そこで必要になってくるのがこの樽の横に置いてある石なんです。
この石なんですの。
これはあの板石道に使われていた石で、板石って呼んでるんですけれども、はあ、ここに真ん中にくぼみが見える、
ありますね、ちょっとへこんでます、
これがまさにその車輪が通っていた跡で、実はこの線路みたいにこの板
引き詰めるわけですか。そうですね、長いこと。
で、あの、まあ、全部の道をやることはできないんで、うん、もう要所要所ですね、必要なところにはこういう形、かなりあの
泥の子になりそうなとこはこれで。
そうです、その費用もですね、横に書いてます、結構高いんですよお金かかるんで。
なるほどじゃあその意思もことも資料としてここに記録が残っている。
そうです、こういう形で板石引いてます、でいくらかかりますっていうのが書いてあるんです。
まあこの展示室の端から端までたくさんの書類が要所要所開いて見せていただいているわけですけど、ちょっと見てみるとやっぱりこれを運んだ記録とか、あるいはお水を売り買いした記録とか、 そんなが全部残ってるわけですね。
そうですね。面白いのはそのお水を売る専門の水屋さんっていうのが存在するということですね。
水を売る商売、これはもう西宮でしかないです。
まさにその宮水だからこそできる商売だ
ということですね。西宮の水はええ水屋だから、あれを欲しいということで各地の酒造りの人たちが買っていくわけ。それはもうこんな樽でやったら間に合わんから、もっと大きなもんでなことを言うても運ぶ方法ないですわな、やっぱり樽でないと。
そうですね、ね、もともと樽で運んでたんですけれども、うん、明治になると、明治30年代になると、はい、今度はそのもう道ガタガタっていうのもありますんで、この土管で送水するということが行われます。
はあ、土管を引きましたか。
ええ、
この写真なんかそれをやってらっしゃるとこみたいですね。写真までありますね、な、明治になるとね。
そうですね。
はあ、
で今回土管を敷いた、敷設したですね、はい、埋設した資料なんかは西宮市さんからお借りしてます。
西宮市にちゃんと残ってますか。そういう記録が。
そうですね、その土管をその埋めるためにその期間その道路をまあ使いますよという、そういう申請を酒造家であったり水屋さんがしているという。
まあその後にはあれでしょうな、もう樽をいっぱい積んで第八車じゃもう間に合わん、船でやった方が早いと、たくさん積めるということで船で港から運ばれたというようなこともあったんでしょうね。
そうですね、
その時代になるとね、
えーえー、
でこの大事な水、本当にこの水でないと美味しい酒が作れないというお話ですよね。でこの水をなくなったらあきませんやろ。でやっぱりこれなくなることもあるわけでしょ
う。先ほどのどんどん地域が限定されていってるというのに、その明治時代に護岸工事をしたり、うん、台風による高潮ですよね、うん、室戸台風なんかの時に非常に高潮が来て、
うんうん、
その一回潮に使ってしまうともうなかなか復旧できないというところもありますんで、
ねえ、これ保存していかな、大事なことを保存していくことが大事なことになりますよね。
そうですね、そういった取り組みも実は西宮では早くから行われていまして、はいはい、大正14年もすでに戦前の時代からそういう塩水化ですね、使用に うんうん、ならないようにそれを対応していくであったり、お水使いすぎて困らないようにですとか、はい、そういったことを対象とした宮水保護調査会というのが大正14年にできてるんです。
あ、そうですか。なるほど、やっぱり西宮ですな、やっぱり一番大事なものはちゃんとしていかないかんということで、研究もし保存の方法も考えてやってらっしゃる。
そうですね、でその後戦争で随分西宮も空襲を、受けまして、空襲で、まあ、いろんなものが焼けて、
はい、
で灰になって、その水が雨水なんかで地下にこう染みていって宮水に影響を与えてるんじゃないかというそういう問題がまあ出てくる。
そうですね、そうですね。
で戦後10年経ってますけれども、まあ、昭和29年に宮水保存調査会というのができ
て、
改めてできまして、
うん、
でその人たちがボーリング調査をしながらですね、宮水に影響がないかどうか、いい井戸はどこかっていうのをきちんと整理していくという、そういう活動。
未だにそれは続けられてるわけですか。
そうですね、今でも宮水保存調査会というのはきちんと機能をしておりまして、でどういった今の、まあ、与えられている使命といいますか、うん、されているご活動というのはですね、うん、戦後の西宮、今随分やはりここも便利な町になっていますし、住みたい町、
新しいものが建ったり、建物が建ったりしますよね、道路ができたり、
住みよい町でいいんですけれども、 そうですね、その開発とじゃあこの実はその宮水を守るということが、うん、一見まあ相反するような
矛盾しますよね、
ような感じがするんです、うんうんうん、その宮水というのが特にその伏流水というのが浅いんですね、地下3メートルのところを流れてるんです。
そうらしいですね、
でかなり浅いので、うん、何かちょっと地面掘って工事すると、うん、すぐ影響が出てしまう。
鉄筋の杭なんか打ったらいっぺんにこう変わりますよね。
そうなんです、
うんうんうん、捉えないことや、
なので、まあ、それをその開発たとですね、まあ、保存がメインになってしまってもその町の開発が遅れてしまうのも、うん、それはそれで 町の人にとっては迷惑なことになる、
ね、町は発展せないかんし、うん、水は保存せないかん、
う
ん、
その両立をいかにするのかというのが今の保存調査会さんのお仕事のメインになる。
大変ですな。
で今回、まあ、うちの会社に残っている資料の中からですね、うん、山陽新幹線を作るとき、うん、
はい、
あれあの阪神間を横断しますので、当然そのトンネル掘って横断する直行トンネルっていうのは当時の鉄道トンネルの中では世界で3番目の長さで非常に立派なものなんですよ、うん、これを作るのにどうしたらあの見やめずに影響なく作れるのか、
はい、
というのを調査していたという記録。
あ、そんなもありますか、そうですか。みんなそのことは気にしてやってるわけです。
そうですね。あと高速道路ですね、はい、あの見やめず地帯の牧田にありますよ。あの橋脚を置く場所、一本一本置く場所、これが見やめずに影響あるのかないのか。
なる
ほど、こういったことにお仕事されて、そして今があるという形ですね。
何かでこう規制するようなことも考えなあかんのちゃいますの。
そうですね。基本的にはですね、その宮水保存調査会とそういったところがですね、協議しながら進めてきたんです。
やっていく。
で、その一番最新の動きとして、去年の12月にですね、あの宮水保全条例というのがですね、
あ、市の方で規則ができた、条例ができたわけで、
制定されて、はい、今年の4月から運用ということになりまして、
ついこの間からやってるわけです、
その内容としてはですね、うん、これまでの流れを組むものであって、決してその急にきつくなったというわけではないんですけれども、ね、そのいわゆる今までのその保存とですね、開発の共存というのをこれからも引き継いでいきましょうという、うん、そういう精神。
ああ、そうですか、そうですか。いやいや、長いこの宮水の、まあ、発見から、あこれはええもんやということでみんなが使い出した、だけどこれ使ってるうちにだんだんこれなくなってきたら困るでということで保存の方法も考え出した。まあ、その間には運び方とか需要が多くなってくると、どうやって皆さんに届けるかということにも苦労があったでしょうし、さまざまな歴史があったわけですよね、宮水については。その歴史を詳しくこの残されている資料を見せながら説明されている、とっても貴重な展示やと思います。またあの写真も本当に古い時代にこんな苦労があったんやということが写真でも示されている。これはぜひ皆さん見ていただいて、住んでいる町西宮にこんな宝物があるんやで、みんなでこうやって守ってるんやでということをぜひご覧いただきたいもんやなと。オールさんの研究といいますか、調査とそれと資料集め、そして企画されて展示されているこの展覧会、素晴らしいもんやなと思います。もっともっと詳しく説明していただきたいと思いながら、あとは皆さんここへ来てみてくださいということで、オールさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それからもう一つ、今この博士課記念酒造博物館ではもう一つ別の展示も合わせてやっていらっしゃいます。まあ、これについては学芸員さんまた別でして、いつもお話を聞かせていただいている壇上原さん、この展覧会を企画され実施されておりますので、壇上原さんにお願いをしたいと思います。壇上原さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
あと後半の部分、壇上原さんが企画された展覧会の方に行ってみたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
展示室場所を変えまして、またこれは全然また違う雰囲気の展覧会、綺麗な掛け軸やら、あるいは錦絵やらが並んだ部屋にやってまいりました。絵で見る物語という展覧会なんですね。
そうなんです。
どんな展覧会ですか。
はい、絵にはですね、まあ、画題と言いまして、はい、まあ、テーマを持って描かれているんですけれども、はいはいはい、そのテーマの中にはあの古いあの伝説ですとか、うん、古典ですとか、まあ、歴史の物語が描かれているというものがありますので、まあ、その物語を今回展覧会の中でご紹介するという企画になっています。
ここに展示していらっしゃる、まあ、軸とかあるいは錦絵とかいうのはそれぞれ物語の表現のために描かれたものという。
そうですね、
そのことですね、
はい、
ちょっと目についたのがいくつかありますので、これは木下 タコ旗揚げの図ですか。
そうですね、
この題がついとるんですけれど、
はいはい、この木下公というのはですね、はい、あの豊臣秀吉のことなんですけれども、
木下藤吉郎のこと、はい、はいはいはい、
ね、この木下藤吉郎がですね、はい、あの稲葉城、まあ、今の岐阜城なんですけれども、ね、稲葉城の戦いというあの戦の時にですね、まあ、ちょっと正面から行くことができなかったので、はい、まあ、お城の裏山から入っていくという作戦を立てまして、でその作戦でお城に侵入できたら目印として大きな瓢箪を掲げるという、うん、
あげるからなという約束があったわけ
です。約束があったんですね、はい、でその瓢箪をあげてあの、まあ、作戦が、まあ、後々成功して、うん、それで、まあ、稲葉山城というのはあの陥落してしまうんですけれども、ど、まあ、その、 あの功績があったので秀吉はですね、はい、あの戦争での、あの戦場でマークをですね、瓢箪にしたらどうだっていうふうに、まあ、信長から言われるわけですね。でそれ以来、まあ、瓢箪をマークにして一個、まあ、戦に勝つたびに瓢箪を増やしていったというお話があります。
なるほど。
で、まあ、瓢箪を増やしていくというのがですね、あの千成瓢箪っていうふうに、はい、こう瓢箪がたくさんついてますけれども、
ね、はいはい、
それ の、 あの由来になったということで、そういうお話がある、まあ、それを描いているのと、うん、そういう瓢箪が増えていくということが、あの立身出世していくというイメージもありますので、はいはいはい、まあ、5月の男の子のお祭りの時の飾り物にもなったという。
これが飾り物、ね、立派なもんですね、はい、金色でピカピカしてますが、これが飾り物、
はい、
あ、
そういった物語をここでご紹介しています。
太閤さんの飾り物というわけですな、
はい、
それでこの軸が2本あるいは3本ありますのは木下公が旗揚げをされた時の絵やということで。
そうですね、
これまだ一つだけしかついてませんな。
そうですね、ちょうどあのこれもあの右と左の絵同じような図柄になってまして、そうですね、やっぱりこれが一つのパターンといいますか、お約束ご、そうですね、この話の一番のメインのシーンであるという、
この物語のテーマを絵にしたらこうなるで、はい、ということになるわけです、はい、そうですね、こういう絵はたくさん描かれたんでしょうね。
そうですね、やっぱ好まれたんですね。
でここへ来るまでに僕天あの会場ちょっとぐりっと回らせていただいたら、
はい、
瓢箪がゴロゴロ並んでる場所があります。
そうなんです、
大きな瓢箪が1メートルほどあるかなと思ってましたが、
はい、
あれはどういう趣旨で置かれてるんですか。
そうですね、あの実はあのこの展覧会の中に、はい、あのテーマは違うんですけれども、うん、瓢箪が取り上げられているお話というのはたくさんあります。
あ、そうなんですか、
はい、で、あの大きな瓢箪を置いているところもですね、実はあの背景に瓢箪をテーマにした屏風が、あ、
それが、
はい、描かれてまして、
はいはい、赤い大きな屏風、
そうですね、
はいはいはい、
でその屏風の前であの瓢箪を持って、ね、あの写真を写していただけるという趣向を、
なるほどね、はい、ここへ来て写真写してくださいよ、
はい、
これ直に置いてありますから触る人がいると思いますが、
はい、あのぜひ触っていただいて、
そうです、
はい、小さなお子さんだと同じぐらいの大きさになるんじゃないでしょうか。
なるほど、本当ですね、大きな瓢箪です。そんなコーナーもあります。物語を絵にしたり実際それを触ってみたりという展覧会です。別のガラスケースの中にこれは高砂ですよね。
はい、あの高砂というお能の話ですね、はい、
なるほど。それをあのやっぱり絵ではなくこれは彫刻なんですけれど、はい、立派なお人形を彫刻でされてて、
はい、
これにその高砂という物語がここで表現されてますよという。
そうですね、あの松の精であのおじいさんとおばあさんの姿であの表現されているんですけれども、うん、それぞれ持ち物で熊手とほうきを持ってます、
はい、
でおじいさんとおばあさん熊手とほうきを持ってますので、実は熊手とほうきだけ書いててもこの高砂を表すという見立てが物語の中に入っているという、
ね、
そういう表現方法もありますね。
そういうことですね、
はい、
まあ、そういう物語をいかにこう美術作品の中で表現するか、いろいろ表現されてますよということを取り上げられた展覧会という感じがしますね、
はい、
ちょっと目を転じて他の場所へ行きますが、これはちょっと変わった絵が軸になってるんですけれど、これは何でしょうか。
そうですね、これはですね、中村不折という方が描きました太宇治水蔵というあの掛け軸になりまして、おうおうおう、実はあの先ほどの宮水の展示に関わりのある掛け軸になります。
そうですか、
はい、実はですね、あの西宮というのはですね、あの、まあ、お酒の町ですから、はい、たくさん、まあ、井戸水を使います、
はい、
で、まあ、そういう季節になると井戸 あのお酒会社がたくさん使っちゃいますので、井戸水が枯れてしまうということが起こるんですね。
市民生活に影響ありますの、
はいはい、それであの浄水道を作るということになるんですけれども、おうおうおう、その浄水道を作る資金をですね、はい、あの酒屋が寄付をしたという歴史があります。
汲み上げる量が多いから市民の皆さん困らはるやろ、それでは困るから浄水道を、はい、我々のお金を出してということで、
はい、
酒屋さんが作られた、
はい、辰馬家と八馬家がまあ資金を提供するんですけれども、その時にですね、町からそのまあ寄付に関してまあ記念で送られた掛け軸になります。
これ目録がありますから分かりますよね。西宮町長河野太郎さんから辰馬吉左衛門さんに、
はい、
これはいただきましたというやつですか。
はい、そうですね。この掛け軸をあの寄付の記念に頂戴したものなんですけれども、
お礼ですな、言うたら、
はい、でこの掛け軸のテーマがですね、はい、あの大宇、まあ、宇という中国の王様、伝説上の 王様なんですけれども、はい、この宇という人はですね、非常に治水事業に長けていた方ということで、やはりこの浄水道の記念にいただいたテーマは、うん、そういう治水事業に長けた宇がテーマに選ばれているという掛け軸になります。
水を政治的にちゃんと治めていきますよということをされた天皇が言い張って、その人のことをテーマに絵を描かれた、
はい、
でその絵が町長からお酒屋さんへお礼として送られた、
はい、
これはなかなか意味のあることですね。
そうですね、今回の宮水の展示に関わる一つの掛け軸になります。
ぴったりやと思います。まあこれこんな絵があるんやということも知りませんでしたし、まあそういう大宇なんていう天皇が中国にいらっしゃって、とってもその方は治水が上手やったと、その方のことを習って西宮も浄水道を作りましてんというようなそういう絵ですよね、はい、それは宮水のためですというねことでもあるわけで、なかなかこれは歴史を物語っていますし、またあの西宮の水ということの歴史にも関わる大事な絵やなと思ってみましたけど、まあ、こういうものを見させていただくと西宮の町、まあ、市民もあ、こういうのが昔からちゃんとあったんやなということに気づかせていただけると思います。とてもいい絵ですね。
ありがとうございます、
まあ、こんな風に、物語を絵に表現されたもの、それから、こうやって歴史そのものを絵を使って西宮市民として伝えてきたものなんていうのが今回の展覧会のまあテーマになっているんじゃないかなと思います。とても意味のある展覧会やと思いますので、ぜひぜひおいでいただいて皆さん拝見していただけたらと思います。大浦さんにもう一遍ちょっとお聞きしたいことがあるんですけれど、この今回の展覧会のポスターを拝見していると、小さな字なんですけど、ワークショップ知りたい宮水の秘密っていうのが目についたんです。これちょっと説明していただけませんか。
はい、まあ、この宮水というのをですね、小さいお子さんにもあのたくさん知っていただきたいということでですね、小学校3年生から6年生のお子さんを対象にですね、8月5日の日曜日にですね、ちょっとお時間いただきまして、あの宮田なんかをですね、あのあしらったあのワークシートを使いながらですね、ちょっとそういうご紹介をしたいと思ってまして、7月28日までの締め切りになりますので、ぜひご参加いただければと思います。
申し込みがいるわけですね。
そうですね、
あらかじめ申し込んだ上で8月5日日曜日の午後2時から3時半まで、
はい、
知りたい宮水の秘密というワークショップがありますので、どうぞお申し込みをいただきたいと思います。今日は博識館記念酒造博物館をお訪ねしまして、一つは宮水灘酒人気の秘密、もう一つは絵で見る物語、二つの展覧会同時に開催されておりますのを壇上原さんと大浦さん学芸員さんにお話を聞かせていただいてお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。